出エジプト39章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、御言葉なる主が御言葉を天から降り注ぎ、今日も満腹することができるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
彼らは青色、紫色、黄色のより糸で聖女で使えるための式服を作った。また主がモーセに命じられた通りにアロンの聖なる装束を作った、
この主が命じられた通りにアロンの聖なる装束を作った。この私たちはこの装束の形内容をもうすでに見てました。だから主が言われた通りにその服を作られたんですね。アダマには主への聖月とか、エボデとか、また肩には中二直の名前が入ってる島目のその宝石、このようにね全部作ってエボデを作ったじゃあこのように主が言われた通り作った。七節、
彼らはそれをエボデの肩当てにつけ、主がモーセに命じられた通りにイスラエルの子らの記念の石とした。
このエボデの肩当てにつけた、主がモーセに命じられた通りした。これが特徴ですよねじゃあまた主が命じられた通り、26節、
主がモーセに命じられた通りに使えるための青服の裾回りには鈴にザクロがあった、
この鈴のザクロを下にこうつけたんですね。それも主が命じられた通り。29節、
より糸で織った天布や青色、紫色、黄色のより糸で刺繍してできた飾り帯を作った。主がモーセに命じられた通りである、
30節、
ついで性別の記章の札を純金で作り、その上に印を彫るように主の聖なるものという文字を書きつけた、
この文字を書きつけた。31節、
これに青紐をつけ、それを被り物の周りに上から結びつけた。主がモーセに命じられた通りである。
32節、
こうして会見の天幕である幕屋のすべての奉仕が終わった。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りにした、そのようにした、
じゃあこのように主が命じられた通りにした、そのことでね41節、
聖女で使えるための式服、祭司アロンの聖なる装束と祭司として使える彼の子らの装束である。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りにそのすべての奉仕を行った。モーセがすべての仕事を彼らがまことに主が命じられた通りにしたのを見たとき、モーセは彼らを祝福した、
じゃあモーセがすべての仕事を彼らがまことに主が命じられた通りにしたのを見たとき、モーセは彼らを祝福した。祝福した。主が言われる通りにしたら祝福され。皆さん、私たち人間は神様の祝福を受けてから生きるんです。最初人間が作られてから神様が人間を祝福しました。 彼らを祝福し、産めよ、増えよ、地を満たせ。これは人間の最初作られたその時の言葉がこれですよね。創世記一章27-28。
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
じゃあ人間が神様から祝福されて、それで全てを支配することができた。これは万物の栄長になったということです。だから全て支配せよ、だから神様の命じられた通り、御言葉通り、私たちがこの全全て万物を支配するんです。主が言われると、言われたものは全部美しい。その秩序、その通り神様が祝福するんです。だから私たちは神様から祝福を受けて、全てを支配することが祝福です。ドミニオンではなくてね、何でしょう、使えるそのことですね。神様の御言葉がそのまま流れる、これが祝福なんですよ。だからこの福ということを見てもね、神様に聖なる、神様へ清い、そのことですね。そして神様の恵みを受けて、この天布ですね、神様の恵みによって生活する。また神様が与えてくださったいろんなものを担いで祈る生活、また胸に12宝石を持ってこの人々を祝福する、取りなしの祈りをする。聖霊様が志を与えるんですね。このものこうする、ああする、このようなね、思いが来るんですよね。これがウリムとドゥリムです。このような服すべてを神様が命じられた通りしたんです。それでその人間がね、奉仕をする祭壇、いろんなものを今言うんですね。この旋盤、また備えのパン、食卓、香の壇、また金の食台、こういったことをずっと主が命じられた通りをしたと。それをちゃんと全部見てね、神様がモーセを通して仕事した人たちを祝福したということです。命じられた通りはイエス・キリストです。イエス・キリストの御名によって私たちは人を祝福するんです。御名によって人が許されるように、福音を語る、主の御名によって人が癒される、これ幕屋が全部その内容ですよね。だから人が祝福されるということは、神様の命令、御言葉です。御言葉の内容は幕屋です。イエス・キリストです。だからそれが自分勝手に作られたら、それは祝福にならないんですよ。ちゃんと機能しなければならない。祭壇は祭壇の機能、旋盤は旋盤の機能、それで至聖所で 神様の前で私たちが取りなしの祈りをする、憐れみの主の前で、かぶり物をかぶっていろんな装飾を着て、私たちがね、この人をお願いします、この国をお願いします、本当に韓国を憐れんでくださいとかね、そのように祈っている時、心の中で、平安が来るんで、こうなるんだという、今韓国はもう危機的な状態ですけど、このウリムとトゥリムはそのように言わないね、良くなる、よみがえる、回復される。だから、ああそう、そっか、そのようにね、主のウリムがトゥリムがあるから祝福でしょ。私たちが何かやる時にも同じですよ。このウリムとトゥリムが聖霊の確証ですね。聖霊、以前はウリムとトゥリムだけど、今は聖霊が望んでからは心の中でね、私の霊が主の直感とウリム、また良心トゥリム、それでね、志が立てられる。だから現実はもう本当ね、胃が痛くなるほどの問題ですけど、祈ってるとこれはよみがえるんだ。死んで4日になったナザロがね、みんなが嘆き苦しみ悲しんでるその時に、イエス様が、このものは寝てる、よみがえる、これはね、ウリムとトゥリムじゃないとわからないね。少女が寝てる、足りた組と、そのようにね、主が言われる、恐れないで、ただ信じていなさい。これが直感よ、直感。主の御言葉が、恐れないで。だから、主の言われた通りを、ね、作られたものを切ってると、それで祭壇からずっと至聖所まで、私たちが主が言われた通りすると、祝福が来る、祝福、ね、祝福された。じゃあ、またヨハネの福音書21章1節からいきましょう。
この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその漁は何も取れなかった。
じゃあこのことを見るとね、彼らは20章でもうイエス様の墓が開いていたり、イエス様と出会ったマリアの話も聞いたり、まだ自分たちがいるところにイエス様が現れたり、それでトーマスにはあなたの手を私のこの刺された手のところに刺してみなさい、脇に刺してみなさいと、全部イエス様をよみがえられてイエス様を体験したんですよ。けど彼らは私は漁に行くということね。これはまあいくら見ても信仰が湧かないんですよ。聖霊様が来ないとできないの、ウリムとトゥリムが必要よ、中にね、ウリムとトゥリムが。聖霊がないから私は漁に行く。 もう本当にこれ3年間学んだんでしょう。イエス様直接イエス様と一緒に歩いて水の上も歩いてペテロですね。けど私は漁に行く。だからこれがペテロが言うからね、みんな一緒に漁に行くと言って行っちゃったね。4節。
夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった、
うん、分からないんですよね。自分 この仕事に没頭するとイエス様が現れても分からない。今ここにイエス様がおられるんですよ、聖霊様がね。けど分からない、ね、自分の悩み自分の問題にずっと支配されると、うん、分からない。私たちが信仰で霊の目で主のビジャーの中に主が言われる、私たちをそこに座らせたと言われるんですね。それを本当に自分の霊がねそれを信じてると、ああ私たちは今この世で生活しても神のところ天と地が一つになってるんでしょう。だから陸の生活をしても私たちは主のビジャーのところで、まあぼやけて見えるけどね、はっきり見えるんじゃなくて、じゃあこれがね、分からないの、聖霊がまだ注がれてないから。骨折。
イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。
これはペテロが最初イエス様と出会った時の雰囲気と同じですね。主の命令、主が言われる通り、いや一晩網を投げたけど一匹も取れなかった。けど主が説教が終わってからね、深みにこぎ出して網を下ろしなさいと言われるんでしょ。その時じゃあお言葉に従って網を下ろしましょう。自分の常識を全部外れるその場面ですね。この引き上げたのがね、二隻の船にいっぱいになって沈みそうになった。それをすぐ思い出して、ね、今度主が子供たちを食べるものがありませんね。彼らが答えた。はい、ありません。じゃあ船の右側に網を下ろしなさい。じゃあ一晩網を投げたけど一匹も取れなかったの。右投げて何になる。右も左もたくさん投げたんだ。しかし主が言われる。右に投げなさい。主が言われる、言われる通りすることですね。だから主の声を聞くことが重要よ。モーセがね、主が言われた通りしたことを見て祝福した。そうです、主が言われる言葉を聞くことが重要ね。それで網を引き上げることができなかった。だから主が言われた通りよ。自分の思いままもう投げたりもうなんかしても何も取れなかったんです。7節。
そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモンペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは 魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。
やっぱり彼らの漁の範囲は100メートルだったね。この深みに行ったことは主の命令よって、深みには魚取れないし、彼らのいいテント的な魚取るのは乱流と寒流、あの冷たい水と温かい水が集まるその場所があるんで、イスラエルに行くとその場所がある。私たちは何度も行ってたけどね、約100メートルところで網を下ろしたりするんですよ。その眠っている魚を取るその彼らが右側に投げたら、もう網がね、もう魚がいっぱい取れたんだよ。だから彼らが数えてみるとこれがね153匹だった。旧説から読みましたね。
こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。
じゃあ153匹、これを ある韓国のね、ボールペン会社の社長が、まあ売れない自分のボールペンのために悩んで悩んで破産の寸前だった。この箇所を読んで聖霊がね、まあ語ってくださって、それで153、モナミ153ということを書きました、自分のボールペンで。それから世界的に売れるようになってる。まあ韓国のボールペン会社の中では一番売れてる会社ですね。ここ153、私たちが聖書を読みながらね、聖霊が語るんですよ。だから聖書を読むことと祈って主の御声を聞くこと、ウリムとトゥリム、主が言われる通りにすることですよね。主が言われる通り、主が今も私たちに語っておられます。だからその言われる通りすると、ね、祝福されます。祝福されてモナミの会社が選挙によく用いられてるね、クリスチャン企業として。じゃあ12節、
イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった、
じゃあ主が朝食事を用意してくださった。それで食事をしなさい。まず全て、食べさせて、ことを、教訓をね与えるんですね。水が甘くなった、苦いこのマラというものが甘くなって、そして彼らに起きてを授けた。そしてエリムというオアシスに導かれた。主はこのように私たちをね、まず祝福してから教えるんですよ。だから朝食事を彼らが食べたんですね。彼らが取った153匹の中で、この持ってくるように、幾匹か持ってくるように、炭火、パン、 イエス様がちゃんと全部用意してます。それで13節、
イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた、イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。
だから幻が現れたんじゃなくて、復活された復活体が現れて、一緒に食事もしたり、復活の体は壁をスッと通ったり、すぐ消えたり、まあ本当に復活の体は幻できる体よね。皆さんと私が後に受けるこの体、千年の王国のために、私たちはその体を持ちます。食事をされた、一緒に食事をされた。三度現れた。中古節。
彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。
じゃあ、食事を済ませた後ですね。シモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上私を愛しますか？この人たち以上、だからこの人たちが全部逃げても私はあなたを離れない、命かけて、その話を、まあ、内容がねけどイエス様が、あなたは親鳥が鳴く前三度私を否認しますと言われました。三度、このペテロは本当に炭火のところでイエス様は三度否認します。小さな女の子のね前でね、そのことですよ。本当にあなたはその気持ちを持ってるんですか？アガペしますか？だからペテロは、このように答えるんですね。私があなたをフィレオすること、フィレオすること、友達としていることをご存知です。だからランクが下がったんですね。これが謙遜ですよ。人間は失敗を通して、本当に私が大げさな話をしたこと許してくださいということでしょうね。食事をねした後で、こうお腹が満腹になった後で、祝福した後で、このように主が教えるんですよね。戒め、人間がアガペなんかできないんだということよね。ただフィレオ的な愛で、これ三度聞くね。三度同じく言うんですけど、17節、
イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
じゃあ三度このようにね、ペテロ三度否認したんだからね、彼を回復するんですよ。三度聞きながら、ヨハネの子シモン、あなたは私をアガペしますか？本当に私みんな逃げても 私は逃げない、死ぬ、そのぐらい愛すると、本当ですか、愛しますか、アガペしますか。心痛めたと言うんですね。心痛めた、これが悔い改めですよね。心痛めてイエスに言った、主よ、私は あなたは一切全部ご存知です。あなたを、私がどんな人間か分かる。あなたを愛する、フィレをすることを知っておられます。じゃあ私の羊を飼いなさい。じゃあ飼える、まだそのところでね、ペテロがどんな終わりをするか、それをね、殉教する話をここで言われますね。18節、
誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます、
これが聖霊によって、彼が後にこのような行きたくないところ、殉教したい、そのような場所に連れていくと。19節、
これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい、
私に従いなさいね。主が言われる通り従う。私たちはフィレオだけするんだけど、主の霊が私たちに従うように、十字架に従うようにされますよ。だから偉大なのは主です。人間じゃない、殉教も主ですよ。主によって、主が言われる通りにできるんですよ。じゃあ祈りましょうね。20節読んで祈るか。じゃあ弱音の話は祈ります。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今吉原さんのね、この孫おかちゃん、おかちゃんが今列が40度らしいんですよ。皆さん覚えて祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、今おかちゃんのことを、主よ、身手を伸ばし、列が40度である列が下がること、命じてください。ナザレでイエスの御名によって命じる。お母ちゃんの列よ、下がれ。イエスの御名によって命じる。今列よ、下がれ、正常になれ。主よ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。